今日から受難週に入ります。いわゆる修羅の手術というわけでございますが、イエスがエルサレムにお入りになった時に、民衆が修羅の刃を道に敷いてイエスを迎え大歓迎したというところから、この修羅の手術というふうに言われるわけです。今日のテキストは有名なイエスのゲッセマネの祈りのところでありますが、殉教者たちの苦しみというのは人より先駆けをし必ず正しいと信じて後に続く人たちがいることを信じて、時としては民衆の前で処刑されるということがあったとしても、商用として死を迎えていました。しかしイエスの場合、商用と死を迎えるという姿ではないわけですね。特に今日のゲッセマネの祈り、このゲッセマネっていうのは油絞り木という意味で、オリーブ林があったようですね。そしてそのオリーブの実を取って、それでオリーブ油を作るための油絞り木というのが置いてあったようです。それでゲッセマネというふうに名付けられたようですけれども、今日でもそのゲッセマネの園と言われるところが残っています。まあ、エルサレムの中でも数少ないこうイエスが歩まれた当時のことを忍ばせてくれる場所です。でその近くにイエスも登られたであろうという階段がございます。それも2000年前のまま。そこでイエスは威毒を恐れてもだえ始めというふうに書いてあります。これは普通の状態ではない。イエスはご自分が十字架にかかることを予告しておられた。さらに他の箇所では私と父は一体であるというふうに言われていたのにもかかわらず、ひどく恐れてもだえ始めっていうことは一体どういうことなんだろう、イエスの苦しみっていうのは何だろうということですね。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず目を覚ましていなさい。これはいよいよ死を迎えなければならないから苦しいということだけではなかったのではないか。いわゆる殉教者はその恐れに完全と立ち向かうということができた。ましてやイエスは私と父は一つであるというふうにおっしゃっている方ですから、そういうことで動じるということはちょっと想像できないわけです。しかしイエスはそこで少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります、この杯を私から取り除けてください。このアッバっていうのは幼児語です。当時の会話の言葉がアラム語ですね。この新約聖書はギリシャ語で書かれていますから、ここだけアラム語の言葉がそのまま出てますからカタカナになってるわけですね。アッパ、現代的に言えばパパっていう意味ですね。当時のユダヤ教の人たちが使わない言葉です。しかしイエスはこういうふうに祈れっていうふうに教えられて、特別の親密な関係のことを示しているわけですね。お父さん、パパに向かう幼子のような姿勢で祈ったらいい。ですからそういう関係でイエスはアッパ父よっていうふうに呼びかけるわけです。この杯を私から取り除けてください。この杯っていうのは旧約聖書の中での使われ方をそのまま踏襲しているわけですが、苦難とか嫌なこと、試練、これを杯を飲むという言い方ですね。ですからこの杯を私から取り除けてくださいというふうに祈る。しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように。イエスは 三度もお祈りになった。そこでわざわざ弟子たちにもですね、そこへ一緒にいてくれって頼まれたんですね。弟子たちに協力することを頼んだのにもかかわらず、弟子たちは眠ってしまった。もし私だったら弟子たちを蹴飛ばすところですね、人が生きるか死ぬかっていうそういう状態で、そうめったに頼むことはないねん、この時だけは頼むから俺と一緒に祈ってくれっていう頼みをしたのにもかかわらず、弟子たちは眠ってしまった。聖書学者によっては二通りの解釈ありますね。肉体的に弱かったというのと、イエスのあまりにも悲惨な孤独な祈り、いつもご自分でおっしゃってた私と父は一つだって言ってるのに、イエスの祈りに手応えがない、何の答えもない、私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにと言いながら何の答えもない、3回繰り返して祈ったけれどもついになかったということは、イエスの恐れ、それは神との関係の断絶です。神に見捨てられるということです。自分は神と一つだったっていうふうにそうおっしゃって、そのことを明かしてきたのに、その自分が今や神と一つではない、神に呪われて、そして捨てられようとしているというその状況、これは自分の存在そのものが根底からひっくり返される危機であるわけですね。単に自分のために恐れたっていうことよりも、神との関係において自分が言ってきたことが全部根底からひっくり返ってしまうっていうこと、これは神に対する疑いも起こるわけです。そんなことまではなさるはずがないだろうというふうに思っていたけれども、それがそのままになってしまった。ドイツのモルトマンという神学者はここのところでですね、それはキリストと神との戦いですというふうに言っています。これにあなたが答えてくださらないはずはないんじゃないんですかっていう、しかしついに答えがない。イエスは捨てられるということを受け止めなきゃならなかった。そしてご存知のように、このマルコによる福音書はイエスの十字架でのただ一つの言葉として、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという言葉を大きく叫んで生きたいたって書いてある。他に何の言葉も入ってない。マルコはそのことだけ伝えた。つまりイエスは自分の敗北を認めざるを得なかった。だからこんな悲痛なことはないんですね。私と神は一つだって言っていたのに、その私が神に見捨てられている、何にも答えられない、あるいは呪われているっていう、そういう状況でイエスは最後を迎えざるを得なかったっていうことですね。これに対する説明はもはやできないでしょう。なぜ神が見捨てたのかっていうふうなことについて論理的に説明ができることではないというふうにモルトマンが言ってます。答えは結果でしかわからない。イエスは人間としては神に見捨てられたまま息を引き取るということになった。こういう悲惨な状態っていうのは考えられないことですね。だけどここがイエスの十字架の大変大事なところなんですね。私たちが大変な苦難とかどん底に陥った時に、どうして自分だけがっていう思い、 になります。誰もがそうなる。イエスもどうしてこの私がっていう思いでどん底に落ちられた。だけどイエスは御心のままにしてくださいと従ってどん底に突き放されたままで生涯を終わられた。しかしそれで終わってなかった。これはどういうことだったんだろう。神に見捨てられ神に呪われた者が復活をする。直訳すると神に起こされるっていう言葉ですね。神に起こされるっていうことにおいて神が答えてくださってる。自分から苦しんだことのある者のみが苦しんでいる人を助けることができるということです。私たちが分かるよ分かるよあなたの苦労はなんていうそういうことは単純に言えることじゃないですね。みんなが負ってる苦しみや孤独感、これは誰もが理解できるものではないはずです。しかし私と父は一つであると言われて明治ともにそのことを明かして歩まれた神の子イエスが土壇場の祈りにおいても神に聞き入れてもらえない、答えがない、その最後の瞬間にも見捨てられたままであったということは、同じような状態に陥れられた人間をもイエスは私は同じだったぞ、だけど結果を見ろ、私は蘇っている、お前は負けたのではないんだぞっていうことをお示しになっているんじゃないでしょうか。キリスト教信仰の基本っていうのは信じているとうまくいくとか復活のイエスと共にいるから必ず最後は勝利なのだっていうことの保証はないのです。しかしどのような結果に立ち至ったとしても主キリストにあるものは復活をする、その望みを与えられている。それが勝利の根拠なのです。出来事において勝利を表すということではなくて究極的な命において勝利が現れるっていうことなのですね。ご存知のように北アイルランドではカトリック系とプロテスタント系の内戦がずっと続きました。その朝廷の和解運動に当たったプロテスタントの牧師のゴードン・グレーという人が信仰の詩を書き残しています。それを私たちの祈りにもしたいと思うんですが、御父よ、私は時代の子に過ぎません。私の周りにはそうした人間の印がいっぱいです。不安、憎しみ、疎外、一つの爆弾がにぎやかな市場で爆発します。テレビの画面には民衆を扇動する人たちの顔、それは嘲笑的な対決に歪んでいます。私の希望はついえ去りました。私が望んでいた事柄はすっかりなくなり、あなたの力の勝利とはほど遠い他の者らによって今呪われています。父よ、こんなことがあってよいのでしょうか。私は混乱し怒りなすすべもありません。引き伸ばされた希望が心を病ませます。私はもう後ずさりしたい。私の手をきれいさっぱりと洗いたい。自分自身と私の家族を救いたい。こんなことからおさらばしたい。けれども私が逃げていこうとするとき、いつも私の道に立っているのは一つの十字架、それが私をとどめます。父よ、何度私は十字架に逆らったことでしょう。 その十字架が私と私個人の将来の間に立っています。私は囚われたのです。その虚しい十字架、その十字架にかかっている方はどこにいます？そこに。このお方は水平線に立ち、廃墟の中に立って、そして私を手招きしています。私と一緒に行こうと。主よ、私は囚われ人に過ぎません。一人の囚われ人、希望の囚われ人に。祈りましょう。主キリストのご受難の苦しみを、私たちが軽々しく、私たちの身代わりになってくださったという程度のことで流してしまうことがありませんように、私たちがどのような状況に陥ろうとも、御子がそこで私たちを待ち受けて共にいてくださる。そのゆえに、あの深い孤独な苦しみを負ってくださいました。私たちに何が起こるか分かりませんけれども、私たちには十字架と復活の主がおられます。どこにいても招き、そして待っていてくださる主がおられます。どうぞこの希望の主のもとで、私たちがいつも御前にへり下りながら、与えられたものを少しでも人々と分かち合い、また使えていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。